コリントの手紙、第一の手紙4章のところですね、6節から一区切り13節というところですが、これか、はい、それでですね、今日のところ、このコリントの手紙っていうのは、このコリントというギリシャの都市、大きな都市のキリストを信じる人たちの集まりができたわけだけど、そこにはさまざまな問題があったということなんです。で、こういった時にはですね、それを聖書を持っていなかったわけだから、聖書と照らし合わせてここが違うとかいうふうには分からなかったわけです。もう非常に単純なですね、キリストが私たちのために死んでくださった、蘇ったと。本当に単純なことから信仰に入った人なんですね。今の私たちのこの聖書は言うことはなかったわけです。そういうことをうっかりこう忘れてしまうことが多いわけですね。だからパウロが今日のところではないけど次のところに、私に習うもの、私に習うものとなりなさいなんて、なんか完全なものではないのにそんなことを言うようにっていうのは、聖書がないわけなので、そして一番身近なですね、福音を告げた人に習うようにという意味でも言ってるわけですが、そういうふうに当時の状況を知らなかったら私たちも間違うこともうっかり誤解したこともあるわけですね。それでこの具体的な問題次々起こってきたわけなんですが、ここでですね、一人を持ち上げて一人をないがしろにすると、これはパウロにつく、アポロにつく、ケファにつくとかですね、いろいろこういうふうに言ってたところです。自分は誰それを持ってる、誰それを持ってる、力ある、影響ある人を持ってるっていう気持ちだったわけです。で、これで高ぶるっていう言葉がですね、この後にも何度も出てくるわけですね。すぐ後にですね、この、19節にも2回出てますね。4章の19節、下の段です。19節、20節です。18節と19節、すみません。18節と、19節にも、高ぶっている者がいる。19節にも、書いてありますように、20節にもあります。19節にもあります。それから5章の2節にもありますね。この高ぶりっていうことは、この日本語のニュアンスと少し違うので、ちょっと言うときますが、特殊な言葉ですね。これはですね、元の言葉、ユシオっていうんですね。ユシオです。ユシオって言うんですけど、このフィッシュオーっていうのは英語ではパスアップっていうんですね。ちょうどよく合ってる言葉です。フューッと吹くことです。フッと。パフと、パッと吹く、プッと吹くことなんです。プッと吹いて膨らませる。そしてこれはパスアップっていうのは膨らまされてるっていう意味なんです。フィッシュオーもフューッと吹いて膨らませる。日本語でよく舞い上がるとか言いますね。ちょっと褒められたらですね、なんかこう舞い上がって自分が一方のもんだっていうふうに人間は誰でも思いやすいわけです。膨らんでしまったわけです。そういう、言葉なんです。それを自分が持ってる、自分は偉いんだっていうふうになんか膨らんでしまおうと。これも本当によくあることなんですね。知識を高ぶらせるとか言います。知識をここも創立があってるんです。知識を持ってパーッと自分膨らんだように見えてですね、持ってない人非常に小さく見えると。で、見下すということもよくある。何の世界でもそうですね。スポーツでもですね、すごいホームランを打ったら、草野球でもできたら、もう俺と膨らんでしまうけど、全然ヒットも打てない。なんかちぼんでるように思ってしまうわけです。もう至るところで、そんなものはあるんですね。できたら膨らんだように見えると。そういう言葉を使っているわけです。で自分こそはですね、判断ができると。そして自分の判断ではこのパウロ、ケバが一番偉いんだと、アフロが偉いんだと、持ってるんだと。そういうふうに膨らんでしまうから、 評価もしたり差別をしたり見下したりするというんですね。でそういうふうに党派の争いっていうのはずっとどんな団体でもあるわけですね。人間が集まった子供同士も絶えず集まってそれでいじめをするということもあるわけです。あの人無視しろとかですね。で、まあ子供でも大人でも小さな子供でもみんなそれはもう何かそういうふうに、人間っていうのは集まって、そういうふうに良いこと集まってするんじゃないかと、何か集まって裁き合うということが起こってしまいがちなんですね。ここでもそういうことを言ってるわけです。でそれに対してパウロがですね言った短い言葉何でもないような7節、これさっき言ったようにですね、アグスティヌスがここの短い言葉でもですね大きな影響を受けた一つ、そういう、まあ、詩編32編とか決定的な影響を受けたりローマ書のある言葉、取って読めっていう言葉をですね聞いて改心したとかいろいろあるんですけど、まあ、ここもそういうことで大が書いてあることなんですが、あなたの持っているものでもらわなかったもの、神様からもらったものがあるのかって、こんなことは普通は考えないと思います。自分の判断力を持ってる、そういうの思うがこれは正しいことを持ってると思うからこちらが正しい、こちらの自分を持ってる、こちら低いんだって、そういうふうに思ってる。そしてパウロを持ってる、アポロを持ってるということ、実はその持ってるものはお前の持ち物なのかと、ということで、ね、さっきもちょっと話されましたけれども、私たちが持っているもの、目に見えるもの、見えないもの、いろいろあるわけですが、それを神様からもらわなかった、本当に自分の力で獲得したものがあるのかって、自分の持ち物というものがあるのかっていうことを、まあ、こういう具体的な問題を中に、まあ、さりげなく言ったわけなんですね。このまず音を読んだら、こういうところあんまり多くの人が一生懸命読まないようなところですね。なんかアポロとかパウロとかいろいろ出てきますから。でも、この聖書の中には、そういう一言がですね、大きな働きをする場合があるわけですね。特に人によっていろいろするわけです。で、そういうことを考えてみたら、自分が今持ってる、お金とか物とか、あるいは健康とか能力とか、そういうなのは、いや、自分が働いたかったら、働く力はどうしたのかと、神様が取り去ろうと思ったら本当にすぐに取り去られる。無数の車が一回パンとぶち当たる。そういうことになったらそれきりも働けなくなる。で働いたその会社もですねパッと潰れてしまったらどうなるか分からないんですよね。いや自分の畑耕してる。大きな地震があったり津波があったり何かあってもできないわけです。そもそも健康が失われたら畑も耐えせなくなるし、その健康はどんなに自分が養生してるっても病気になる人はなるわけですよね。まあそういうふうに、タバコをずっと飲んでも癌にならない人はならない。ものすごくヘビスモーカーでも。自分が飲んでないのにですね、なる人もおるわけです。まあそういうことは本当にどんなに注意しとっても、健康一つにしてもですね、自分で全部支えることは決してできないことですね。まあ、そういうことから考えますと、健康があるから仕事もできる、仕事があるから勤める、会社があるからそこで仕事もできる、車があるからそこに通勤もできる、列車があるから通勤もできる、バスがあるから、だから誰がバスを作ったのか、自分が運転したわけじゃない、運転した車って誰が作ったのか、作る考えやその知能ですね、それも人間が作ったら立派だろうっていうけど、それを与えたのは神様なんですね。神様が取り去ろうと思ったら突然脳に大きな血管障害を起こして壊してしまったらもうすぐにできなくなってしまうということもありますね。で、この地球あるいは人間を創造したのは人間ではないわけです。自分の頭がいいからそれができたんだと。この頭の良さを創造したのははるか昔から神様がそれを創造した。人間が人間の頭、材の細胞を作ったんでは全然ないわけですね。そんな風にずっとたどっていくと、みんなですね、これは人間の力がしたということで、自分の持ち物とは言えないというんです。神様が作って、そして神様がいろいろな形で委ねている、与えているんだと。そういう風に、いろいろ物事を受け取ることができるかどうかということなんですね。この点は、 こういうことを教えるのが聖なる霊だという。聖霊はすべてのことをあなた方に教える。これは霊的な問題なので、聖なる霊が働かなかったら、そういうことを聞いてもやっぱり自分のものだと思って、固執するということがどうしても起こるということですね。自分のものだといえば持ってない人をどっか見下すということも、持ってるものを誇るということも起こっていくということなんです。そういうことで、党派の争いというふうなことの中にも、こういう非常に重要なことをですね、言って、そしてそういうことを本当に分かっていたら、そんなふうなことはしないはずだと。それぞれですね、個性が違ったものを与えられたと。それぞれを敬う、尊重する。自分はこちらだけ偉いとか、こちらが偉くないとか、そんなふうに差別立てをしたりしないはずだと、そういうふうにならないと言ってるわけですね。そういうふうに、このはるか昔のことですけど、今の私たちもいつも気をつけていないと、そういうふうになるわけですね。自分のものだと言っても、呼ぶ気にもあったように、もうあと我々も60年も70年もしたら、ちっちゃな子どもとか、あと90年もしたらほとんどいなくなる。今日来てる一番若い赤ちゃんが可能性が90歳生きる可能性ありません。100年したら、だから死んだら天の国に何を持っていけるのかと。裸で来たの、生まれたんだから裸で帰るって呼ぶ気にありますよね。そういうふうにみんななくなるわけです。自分のものだというふうにそんなことを思い込んでいる人たちもみんなそれは取られてしまう。健康だって取られていくわけです。命だってなくなるわけです。自分の命ってよく、この命そのものも神様から与えられたものですよね。自分で頑張って命を作った。自分の命作ってるんだなんていう人はもちろん一人もいないわけです。気がついたら生まれとった命を与えられとったわけですね。そんなふうに、こういったことで非常に身近な問題を考えるということですね。そういうことで、前にもこれも何度も言ったことですが、食前の感謝ということを言いますが、食べ物だけを感謝することでなくて、衣服だって健康だって友達だって、こういう集会でもですね、何でもかんでもあるもの、みんなどっか与えられたものなんですよね。そういう見方が私たちの日々を変えていくということなんです。で、いや、悪い人に直面することもよくあるわけですね。こんな人おらなかったのにと思うようなことは誰でもあると思いますが、そういう人にもあってですね、そして私たちの心の限界を思い知らされるわけです。そこで祈らずに折れなくなるわけですけどね。そういうことで非常にこう予想してなかったような、いや悪いようなこともまた神様が与えられたと。で、神様は愛のお方であれば、それを何らかのですね、良き目的があって与えられたんだというふうに、これは信じるというわけですね。わからないわけで信じる。なんでこんなことが起こったのかわからない。だからこれは偶然だと思うか、いや悪魔がしたんだと思うか、それとも神様は深い目的からされたんだと。どれかなんですね。三つしかないわけです。全くのデタラメ偶然。悪魔みたいなのをしてる。あるいは神様が深いと思ってなさってると。で、どっちもはっきりしない。証拠ないわけです。偶然かどうかって今言ったら、悪魔がしたのか神様がしたのか。確定できないわけ。悪魔がしたっても、これまた確定、神様がしたっても確定できないしたら、どれしたってこれ信じるしかないわけ。だから一番いいのはですね、悪魔がしたって本当に信じたらですね、非常に鬱陶しくなるんです。自分は悪魔が取り巻いてるとか思い込んだらですね。そうではなくて、わからないからこそ信じるわけです。神様が深い意味を持って愛の神だということをまず信じると。そうしたら確かにそういうふうにだんだん分かってくるということなんですね。この世はそういう不思議なことがあって、悪い世の思いは本なんか悪くなる。で、いろんなことがあっても、このきっとですね、神様が良いことをされるためだと思って信じていくならば、そういうことはまた起こってくるわけですね。神にはできないことがない。神には不可能なことがないっていう単純なことですね。そのことをまあ信じるということです。そういうことで、いろんな良くないようなこともですね、神様からこれもあげますと言ってもらったと 要は試練のためにもですね、そういうこともなるわけです。で、次にここのところでもう一つですね、この福音を伝えているパウロっていう人が、とですね、コリントの人は膨らんでしまって、パッと膨らまされて。で、膨らんでしまってですね、自分が本当に偉いように思い込んでるけど、本当のキリストの福音についたものはですね、このように非常に低くされていくんだと。で、本当の真理でもう十分分かってない人は、例えばキリスト教しても何か膨らんで、自分は偉いんだと、クリスチャンだって何か偉いんだと、神様を知らない人の自分は偉いんだ、なんとなく膨らんできてしまうということで、どっか見下すようなことができるというわけです。パウロが言いたいことはですね、本当にキリスト信の方に膨らんでいって何かを見下すとかいうんじゃなくて、自分はどこまでも低いところにおろうとして、そうしてキリストに従っていこうとすると。そしてこういうふうにですね、ローマの あの大きな競技場で、いろんな人をこう行列で連れ回して、最後に死刑にする人を最後に持っていって引きずり回して、そしてライオンとかに壊したりする、そのことをやってたわけですね。自分まるでそれと同じようにですね、一番まいた低い晒し者のようにもなってまでもキリストについていくんだと。キリストに従う人はですね、自分で膨らんで大きくなった大きくなったと思うことではなくて、ますます低くされて、そしてキリストについていくと。まあ、そういうふうに非常にコリントの人は膨らむ、自分はそうでないということを非常に対照的に、まあ、ちょっと変わった言い方で言ってるわけなんですね。当時のみんなが知ってるそのギリシャ、ローマの習慣を用いて、こんな形で言ってるということです。まあ、それをこのようにですね、見せ物になったとか、キリストの愚かなもののように見なされるとか、後のところもそうですね、ちょっと分かりにくいな表現もありますが、実節で、私はキリストのために、あなた方はキリストに賢いものだと思い込んでいる。これは意思の皮肉なんです。皮肉で言ってるんですね。私たちは本当に弱く、いろんな意味でですね、迫害されたり苦しんでいるけど、あなた方は強そうにしてやるというんです。何でも裁いたり、自分こそはこっちが偉いんだと、裁いてる、判断できるんだと思い込んでいると、そういうふうに強がっている、あなた方は尊敬されていると思い込んでいるとか、私たちはそういう理論の中から侮辱されている、今の今まで私たちを上乾き、着るものなく虐待され、身寄せるともなく苦労して自分の手で稼いで、特にコリントでこういう問題があった、コリントにおいてはですね、自分でできるだけしたということだったんですね。だけどこういう虐待するときにですね、いつもテントを継ぐことはとてもできなかったわけで、マクデネの信徒によって、助けられたということも別のところで書いてある通りですね。そして、こう侮辱されては祝福を返したと、迫害されてもそれを耐えて、罵られても優しい言葉を返したというんですね。まあ、こういうふうなことが本当で、何かできるかといってだんだんだんだん膨らみ高ぶっていって見下すというのは反対だと思います。これぐらい、まあ、キリストを本当に信じるということは低くされ低くされてですね、人間の密かな膨らもうとする、これはペテロたちにもあったわけです。あなたが王となってくるときには私をあなたの右左に置いてくださいっていうふうにですね、右左大きく膨らみたいと思ったわけです。だけどそれはあの裏切りという形で逃げてしまうということでですね、ぺしゃんこにされる必要があったということですね。でいろいろな私たちのこう苦しみとかいうこともなんか人すぐに膨らみそうになるもんだから、これは神様の愛ゆえにぺしゃんとこう潰すと、そういう意味でこの元の言葉の意味ですね、フィッシュをフューッと吹いて膨らます、パフアッププッときて膨らますという、そういった五感が私たちのこう気持ちにもよく分かりやすいところがあります。今に至るまで世のクズ、すべてのものをカスとまでされているという、まあ、これも日本語の表現ですけど、そういうふうに実際に迫害されて捨てられたということが現実にあって、最後は殺されてしまうまでしたということも多くあったわけですね。でもこういうようなですね、その世の多くの人たちが見捨てられた世の中にあって、このキリストの福音の信念がずっと伝わっていったわけです。この点も本当に人間の力でなく、これも神様がそのようになさったということなんですね。 人間は何かですね、大きなお金の力、武力の力、権力の力、人間の数の力でなければできないというふうに思いがちなんだけども、この弱い弱いも言ったら何ができるかと思いますが、そういう弱さの中に神様が力を発揮して不思議な形で広がっていったと、そういったことを思います。だから私たちもさまざまな意味で弱くまだらしなくてですね、本当にダメなものであるこういうことは分かってもですね、そこに神様会う時にではですね、神様がこういう不思議な力をまた与えてくださるということも信じることができるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。